愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週から2週にわたってご出演いただくのは、愛媛大学沿岸環境科学研究センター長の竹岡秀隆教授です。今週は海洋物理学を専攻されている竹岡教授のプロフィールや研究フィールドとしての瀬戸内海や宇和海の魅力についてお伺いします。
竹岡先生が大学生になった頃というのは、あの学園紛争の最中だったそうですね。
それの一番激しい時期ですね。
ということは、あまり授業といいますか講義もちゃんと受ける時間がなかったというような時代だったんでしょうか。
ちょっとですね、私の入った大学はですね、なかなか授業が始められないような状況でですね、入学してから後期になってやっと授業が始まったというような状況ですね。
あの先生は当時は物理学に興味を持ってらっしゃったそうなんですけれども、
当時というか、高校の頃からですね、物理をやりたいなとは思っていました。
いろいろな先生のお話を伺っていると、小さい頃まさかあの教授に学者になるとは思ってなかったという先生もいらっしゃるんですけれども、あの先生の場合は物理学者になんとなくなりたいというようなお気持ちはあったんですか。
そうですね、物理学者とは限りませんけど、なんとなく研究者というようなものをイメージしてましたから、理学部というようなところにですね、行ったわけですね。
しばらくこう物理学をやってらっしゃって、あの地球物理学という道を選択されたそうなんですけれども、これはどういったきっかけでその地球物理学をやってみようと思われたんですか。
そうですね、しばらくやってたわけじゃなくて、入った当時はもうそういうその、授業が始まらないような状況でしたから、ね。それで入学した時に、入学式の時にですね、クラブの勧誘でですね、グライダー部という、航空部ですね、空を飛ぶわけですね、そこにちょっと引っ張り込まれましたね、空飛んだりするのにも興味はありました。そこにしばらく滞在したりしているうちにですね、あんまりその研究室の中でやるよりも、外へ出てですね、フィールドでいろいろ調査をしたりということに興味を持ったということで、通常の物理ではなくてですね、地球科学系のことをやってみようというふうな気分にちょっとなってきたというところですね。
やはりこう上空からその地上を見ますと、こう気分は変わりましたか。
そうですね、私は初めて飛行機の乗ったのが、飛行機というのはだからグライダーが初めて空を飛んだという、
あの旅客機ではなくて、
当時はなかなか旅客機にですね、乗るチャンスなんてなかったですからね、ですから初めて空飛んだのはグライダーですね。
でご研究が海洋の研究にこうつながってくるわけなんですけれども、その地球物理学の中に海洋物理学という研究室があったんですか。これはどういう経路で。
はですね、今日の頃のその地球物理学系のですね、実習の中でですね、これ実際に海に行ったわけではなくて、琵琶湖ですね、琵琶湖の調査のようなのに行ったりしましてですね、なんとなく、これもほとんどなんとなくなんですけどね、ちょっと、ロマンがあるのかなというような、そういう感じでですね、海のことを始めちゃったというところですね。なんとなくでも海とか海洋とかいうとですね、それなりに皆さんも多分ロマンを感じるところがあると思うんですがね、
海と言いますと、この愛媛県は本当に海に囲まれた県なんですけれども、研究者としてはこの愛媛の海というのはどうですか。
そうですね、愛媛に限らずの瀬戸内海というのはですね、非常に、バラエティに富んだ海ですね、地形が非常に複雑ですね、それで太平洋という南を黒潮が流れてますけど、そういうものの影響を受けるようなところからですね、そういう影響から遠く離れた瀬戸内海の真ん中、日内灘あたりまでね、いろんな環境があるということですね。そういう意味では非常にですね、魅力的なフィールドであるということですね。いろんなその研究の題材が転がっている、しかもですね、環境という面で言うとですね、非常にこれあまりいいことではないんですが、1960年70年代からですね、非常に大きなその 人間活動の影響を受けてですね、悪い環境になった時期がありますよね、
はい、
そういったそのインパクトも受けてると。それはまたその環境科学としての、研究の材料としてはですね、はい、非常に重要な材料がそこにあるということにもなりますね、
うん、
恵まれた自然環境ということに加えて、はい、そういうその人間活動の影響も非常に強く受けたという、そういうその歴史があるという意味ではですね、非常に魅力的な研究フィールドであるということは言えると思いますね。
本当にその海の周りに人々が住んでますものね、
そうですね、はい、だから沿岸の海の特徴というのは一つはそういうことですね、
はい、
その人間の活動の影響を、非常に受けやすいと、で浅いということですから、深い海に比べて水は少ないですからね、だからいろんな影響がもろに現れてきやすいということもあるんですね。薄まりにくいわけです、
はい、
水がたくさんあれば薄まってしまう。しかしそれはその沿岸の道は非常に浅いですから、そういう意味では非常に脆弱だということも言えるんですね。
瀬戸内海は穏やかな海と思ってらっしゃる方も多いかと思うんですが、瀬戸内海で、来島海峡などは三大潮流といいますか、潮の流れが速いことでも大変有名ですけれども、はい、流れというのはかなりこう変動がある海なんでしょうか。
そうですね、瀬戸内海は鳴門海峡、それから来島海峡ですね、非常に速い潮流が流れていますね、それが実は非常に瀬戸内海の特徴ですね。そういう速い潮の流れがですねあることによって、実は瀬戸内海は非常に豊かな海になっているということが言えると思います。これはその海はよく混ざった方がいいんですよ。基本的にはですね、植物プランクトンなんかが使う栄養というのはですね、だんだんとこう下の方へ溜まっていく傾向があるんです、
はい、
それを混ぜて上へ持ち上げるというのはですね、これは非常にその重要なことなんですね。
攪拌してるんですか。
攪拌するんですね。で、瀬戸内海の場合はその海峡でその潮流が海を攪拌してですね、でそこでこう湧き上がってきた栄養を今度は周辺に分配していくというようなことが起こるんですね。それで非常に生産性が高い海になるという、そういう非常に優れたメカニズムというかですね、そういうものを持っている海ですね。
魚が美味しいって言いますもんね。
それはそういうその生産性の高さとですね、
はい、
それから早い潮に揉まれてという話はよくありますね、
やはり潮の流れが速いというのはその狭いところがあるというのもあると思うんですけど、島がたくさんありますよね、瀬戸内海ですと、はい、そういったことでこう潮流流れが変わってくるんですか。
海峡でないところの島の後ろなんかはですね、攪拌効果はあります。潮がそこを流れると島の後ろの方に渦のようなものができたりして、そういうところで少し栄養がまた上がってくるとかですね、そういうことがありますね。
その瀬戸内海というともう漁獲量でもかなりこう高い漁獲量を誇っていると、世界的に見ても
単位面積あたりにすればですね、
はい、
非常にその生産効率が高いということは言えます、はい、
それからもう一つ愛媛で大切な海が宇和海なんですけれども、はい、瀬戸内海に比べますと私のイメージはその湾とかがあるって穏やかで、
はい、
静かで、
はい、
あんまりこう流れていないようなイメージもあるんですが、
宇和海というのはだいたい豊後水道の東半分の方を指しますが、
はい、
沖の方は結構流れているんですね、これは瀬戸内海の潮の満ち引きが起こるためにはですね、
はい、
紀伊水道とか豊後水道を通って海水が出入りしないといけないので、
はい、
紀伊水道や豊後水道は非常に、ね、その瀬戸内海全体の水面をですね、
はい、
上下させるための水の出入りというのがそういうところ全部通るわけですから、結構早い潮はあるんですね、沖合の方はだからそういう意味ではかなり早い。しかし宇和海の方になってくるとですね、もちろん狭いところは早いところもありますが、
はい、
特にそのリアス式の湾の奥の方は比較的ですね、
はい、
停滞はするんですね、
うん、
ただし停滞はするようなんですけども、これは今度太平洋から時々温度の高い水がドンと入ってきてですね、
はい、
でそれがこう湾の水をバッと入れ替えるというようなことが起こります。そのことによって実はあまり環境が悪化しないというふうな、 まあ、これも非常にいい条件がある、まあ、これは いろいろいいとか悪いとかいろんな面の影響があるんですが、まあ、全般的にはですね、いい影響の方が大きいと私は思っています。
瀬戸内海と宇和海はまた違った性質を持った海なんですね。
そういう意味でも最初に言いましたように、非常にその研究フィールドとしては魅力的であるということになりますね。
さっきその潮のこう入れ替わりがあるというようなお話もあったんですけれども、私もあまり知らなかったんですが、下の方から入ってくる潮と上の方から入ってくる潮っていうのがあるんですか、はいはい、海面と海底っていうんですかね、
は
い、
上からはですね、はい、まあ、黒潮系の温度の高い水が
太平洋から
、
はい、
入ってきます、
はい、
これは非常に透明度が高くて温度が高くてですね、うん、まあ、生産性は栄養があまりないんですね、
はい、
だからプランクトンがあまりいなくて透明度が高いんです、
うん、
だから黒潮が黒いという黒潮は黒いから黒潮なんですけども、はい、まあ、沿岸の水に比べて黒っぽく見えるんですね、まあ、そういう影響を受けたような海水が入ってくるんですね。でそれは、それが上から入ってくる、
はい、
海面近くに入ってくるんですね、うん、それから下からもやっぱり太平洋から入ってくるんですけど、
はい、
これは海底の方ですね、深いところからこう這い上がってきたような海水ですね、
はい、
それがまあ、これ夏場ですけどね、冬場はあまりそういうことは起こらないんですが、夏になるとですね、そういう冷たい海水が入ってくると。
夏になると冷たい海水が、
はい、そこの方にですね、
はい、
そういうことでね、この絵は逆に上に入ってくる温度の高い水と比べてですね、栄養がたくさんあるんです。
は
海は一般に深いところに栄養がたくさんあるんね、は
い、
で、これが実は宇和海の生産を支え、最終的にはですね、うん、瀬戸内海の、まあ、バックグラウンドとなるような、はい、栄養の補給もしているということですね。でこれも非常に大事な現象ですね。
じゃあその潮の入れ替わりっていうことだけを考えても、また宇和海は大変研究者にとっては重要なポイントであると、
はい
はい、海の環境問題とかを考えた時というのは生物学ですとか科学の分野かなと思ってしまいがちなんですが、
あ、はいはい、まあ、直接影響を受けるのは生物でありです、
はい、
それから影響するのは化学物質であったりするもんですから、うん、割とそう考えがちなんですけど、
はい、
やはり環境というのを考えるベースはですね、
はい、
海水の動きであるとかですね、うん、まあ大気の環境問題であれば大気の流れ、そういうものを理解なしにはですね、環境のことは基本的にはわからないというところがあるのでですね、やはりその非常にその物理というのもですね、うん、まあ、環境科学、環境問題の研究にとってもですね、非常に重要な学問だと思います。
先生が今の研究に結びついたきっかけと言っていいんでしょうか。もともとはそのユスの海を調査してくれというような話から、その宇和海との関わりが大変深くなったと伺っておりますけれども、はいはい、大変興味深いお話ですので、来週じっくりお伺いさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も沿岸環境科学研究センターの竹岡秀隆教授にお話を伺います。お楽しみに。